礼拝とはイエス様に出会うことです。そして礼拝は私たちの人生の目的そのものともなっていきます。今日私たちはクリスマスの出来事をマタイによる福音書、聖書のマタイによる福音書から聞きました。この出来事においてもイエス様に出会い、イエス様に礼拝を捧げた者たちが記されていました。イエス様がお生まれになった、クリスマスと呼ばれるその出来事でイエス様の周りにどのような人たちがいたかは多くの人が知っていること、教会に集ったことがまだない人であっても知っていることがあるかもしれない有名な出来事です。イエス様の周りには父親母親となったマリアとヨセフがいた、そして羊飼いがやってきた、そういったことを聞いたこともあると思います。今日一緒に読んだ聖書の箇所では、イエス様のところにやってきたのが東方の博士たちであったと記されていました。そしてこれはまさに初めて捧げられた礼拝でもあるということができます。礼拝というのは神様に向かって賛美を捧げ、祈りを捧げ、そして神様の御言葉を聞き、そこで神様から直接言葉を受け取りながら今度はまた神様にお答えして捧げ物をして、そして神様に従って生きていく、そういった歩みです。そしてその時特に主の日、日曜日に捧げるこの礼拝が、そのような礼拝者の生活の中心となるものです。私たちが今捧げている礼拝の長い長い歴史の最初とも言ってもいいし、そのさらに先にも遡ることができますが、とても大事な起点とも言えるのがクリスマスの出来事の時、イエス様のもとに馳せ参じ全てを捧げてイエス様に礼拝を捧げた博士たちの出来事でありました。さて皆さん、この東方の博士という者たちについて皆さんはどれくらいの情報を持っているでしょうか。教会学校ではよく降誕劇と呼ばれるクリスマスの出来事を劇として演じる時間を持ちます。実は先週の日曜日、24日の日曜日にも午後の時間には教会学校の教会の子どもたちがここにちょうど集まって、この聖書の出来事、イエス様がお生まれになった時の出来事、いろんな登場人物に分かれて、そして、実際に聖書の言葉を用いて、人々に伝えるというそんな劇をしていました。降誕劇、ページェントと呼ばれるものです。でそこにも博士たちが出てきます。私自身も教会学校、子どもの頃教会に集っててこの降誕劇をしたんですけれど、博士というのはなかなか、男子からすると人気がある役に思えます。というより私自身も少しやるなら博士がいいなって思うことがありました。ヨセフもとても中心を担う大事な役目なのですが、博士はまたそれとは違う魅力があるんですね。衣装がちょっとかっこよくなってたりするわけですね。ちょっと豪勢な、どっちかというとヨセフの方が質素な装いをするんですけれど、博士の方が、衣装が良かったりすることもあります。あとちょっと博士の方が賢い、そんなイメージを持たれるわけですね。なのでどちらかというとやるなら博士がいいなって思うこともありました。まあでもページェントやるのにどの役がいい、どの役があんまり出番がないとかそんなことはないんですけれど、この間のページェントでも博士たち、子どもたちが元気に、その役割を担って演じてイエス様の誕生の出来事を伝えてくれていました。皆さんもあまり教会に集ったことがない人もクリスマスの出来事に東方の三賢者とか占星術の学者とも言われるその者たちが集っていたことは知っているのではないでしょうか。ちょうど教会の玄関の置物にもその博士の人形が3つ並んでて、羊飼いとかと一緒に描かれているわけです。さてその博士、実は 聖書には多くの情報が記されていません。例えば皆さん、博士は東方の博士は3人であったと思う人っていうふうに聞いたら、結構の多くの人が手を挙げると思うんですが、聖書を読んでみると人数は書かれていないんです。じゃあなぜ私たちは3人だと思うか。それは捧げ物が黄金、乳香、もつ薬という3つだったからです。おそらく3人の博士がそれぞれが大事に自分の役割を担う形で、それを捧げる形で神様に心を尽くして捧げ物をしようとした。そうするとおのずと3種類の捧げ物になったのではないかと考えられています。なので私たちはよく、東方の学者たちはきっと3人のチームで旅をしてイエス様に会いに来たのではないかと考えるわけです。ではもう一つ考えてみましょう。この東方の博士たちはイエス様を救い主として初めから礼拝したいと願っていたのか。聖書の知識をちゃんと持っていて、イエス様を昔から伝えられているメシアとして、救い主として拝もうとしてこの旅をしていたのか。これに関して皆さん改めて考えてみたらどうでしょう。改めて聖書を読んでみるとどのようにお考えになるでしょうか。まず東方の博士たちが旅をして、エルサレム、都であるエルサレムにやってきて、尋ねた言葉をちょっと一緒にまた聞いてみたいと思います。マタイによる福音書第2章の2節をどうぞお聞きください。言った、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。ユダヤ人の王としてお生まれになった方という表現をしています。これはもはや王とメシアはつながって語ら、王と救い主はもうつながって語られる可能性は大いにありますから、彼らが聖書、ユダヤの人々が大事に読んでいる聖書、この時代で言えば旧約聖書ですね、を知っていたと読み解くこともできます。ただし彼らが純粋に救い主に会いたいからここへやってきたのかどうかは考える余地があると私は思います。もしかしたら新しく誕生する王様のもとに謁見して、その王様のもとに捧げ物をして、奉納物をすることでその王様との新しいつながりを持ちたいという政治的な願いだってそこにはあったかもしれない。あるいは自分が学んでいる、特に星占い、占星術の学者と昔訳されたこともあるわけですから、星占いの成果が本当にこの占いが正しいかどうかを追求したいという学問的な観点でこの旅をしていた可能性もあるんです。しかし私は思うのです。そのような博士たちも心の奥底で神様からの使わされる王、そして救い主であるお方を待ち望んでいる思いが与えられていたのではないかと。そしてその思いが旅の中で少しずつ変えられていって、イエス様のもとにたどり着いた時に喜びとなってあふれ出たのではないかと思うのです。しかし彼ら自身がユダヤ人が信じる主なる神様への信仰、そして世界中に広まって私たちが信じるように主なる神様を同じように信じていたかはわからない。しかし神様はきっかけを与えて星を動かしてまで彼らを導いたということは間違いないことでした。私たちここに集うこの鎌倉雪の下教会というこの礼拝の群れ、礼拝の仲間も同じかもしれません。ここに集っている人はいろんなきっかけで今礼拝を捧げるために集っていることになります。いや、むしろ礼拝を捧げるってどういうことだろうってまだ知らない中で今時を過ごしている人だっているかもしれない。しかし神様は そのようにしてまで私たちに、おいで、私のところに帰っておいで、私のところにおいで、私の愛のうちに帰っておいでと語りかけてくださる方なんです。今日は12月31日2023年の最後の日です。2023年を振り返るそんな日でもあり、そのように思いながら感謝を捧げながら、捧げる礼拝の日でもあります。私たち自身一人一人に2023年振り返れば、いろんなことがあって、いろんな悲しみもあったと思います。しかし同時に神様からこんな嬉しいことをもらった、こんな祝福をもらったと改めて思い返すこともできる日であります。そして神様ありがとうございますと、そう神様に祈りを捧げられることができる日でもあります。また教会としてもこの2023年を改めて見返すことが、振り返ることができる日でもあります。何より教会として嬉しいのは、この1年の間に何人もの人が教会に訪ねてきてくれたということです。そして一緒に礼拝を捧げてイエス様に会ってくれたということが、教会として何より嬉しい出来事です。おそらく新しく来てくれた信頼会社という人を名簿で数えたら、日曜日の礼拝にこんなに何人もの人が来たんだって改めて数え直すことができるでしょう。あるいは日曜日の礼拝だけに限りません、週の歩みの中でもこの教会に訪ねて、聖書ってこういうこと書かれてるんですかとか、あるいは教会ってどういうところなんですか、そんな話を牧師としながらイエス様のことを新たに知った人もいるのです。あるいは私たち自身のことを考えてみてもいいでしょう。何がきっかけで教会へ来たか、これは単純にイエス様に会いたいからと自分から思って来た人というのは、もしかしたらそんなに多くないかもしれません。もちろん救いを求めて必死になって、イエス様こそ救いがあると信じて信頼して教会の門を叩いた人もいるでしょう。でもそれ以外にもいろんなきっかけで教会に集う人はいます。家族が教会に通っていたから、友人が教会に通っていたから、あるいは学びを目的にする人もいるでしょう。聖書のことをもっと知りたい、教会のこと、キリスト教のことをもっと知りたいってやってくる人もいるでしょう。あるいはもしかしたら、教養を深めるために教会に行ってみたいって思った人もいるかもしれません。あるいはフラッと、お茶飲みたいなってやってくる人や、あるいは学校が行っておいでって、押し出してくれて、そして教会に集う人もいると思うんです。しかしそれらすべてのきっかけを神様は用いてくださると私は思うのです。東方の学者たちが、東方の博士たちが占星術の学びの成果を求めるために、新しい王に謁見しようと思っていたがために、そしていろんな神様からの導きがあったために、結果的にイエス様のもとへと導かれたのと同じように、東方の博士たちは旅を続けていきました。そしてついにイエス様のもとにやってくることになります。聖書でいうと第2章の9節のところから、その彼らが旅をしてついにゴールにたどり着いた出来事が記されていました。9節から、彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子がいる場所の上に止まった。博士たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、 幼子が母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げた。ここが一つ興味深いと思うのは、博士たちが喜びのピークを迎えたのはどこかということです。イエス様に会えた時にも、イエス様に直接会えた時もとっても喜んだと思うんですけれど、聖書は伝えるんです、その前からもう喜びがあったと。幼子イエス様がいるその家を開けて中に入っていって、やっと会えたって喜ぶというのは大いに想像できますが、聖書は伝えるんです、星が先立って進み、ついに幼子がいる場所の上に止まった。そしたら博士たちはその星を見て喜びにあふれたと。その時からもう博士たちは喜びを爆発させていたんですね。これはなぜこのように聖書に書かれているのだろうと、教会で長くじっくり読まれてきた箇所でもあります。喜びにあふれたという言葉、元の聖書の元の言葉ならどんな表現なんだろうって深く吟味したら、さらに深みが増すような箇所でもあります。これ日本語に訳すのは難しいような言葉です。大いなる喜びを大いに喜んだと言ってもちょっと言い過ぎなんですが、なんかビッグな喜びをビッグに喜んだと訳してもいいような箇所です。でもとても表現は難しい。しかし言葉が乱れてもいいぐらいに大きな喜びがそこにあったんだと伝えている箇所でもあります。なのでこの日本語の訳、喜びにあふれたというのもとても伝わりやすい訳だと言えます。こういう器があるかのような喜びがもうあふれて、もう限界を超えるぐらい大きな喜びがその時起こったんだと伝えていることになるんです。それは星が救い主のいるところに止まった時、その星を見た時でした。自分たちがちゃんと神様に導かれていて、本当に神様が救い主のところに向かわしてくれていたんだと、神様のこれまでの導きもすべて感謝します、ありがとうございます、本当に主は私たちを導いてくださって、救いを与えるためにこの旅を形作ってくださっていたんだと、そのことがはっきりした時から彼らの大いなる喜びはもうあふれ始めていたんです。私たちも同じです。教会に来て礼拝を捧げている今だけ感謝をしてもいいでしょう。でもそれ以上に私たちの感謝は大きく持っていい、喜びは大いに神様に捧げていい。これまでの人生の一つ一つも神様と全く関係がなかったのではないかと思えることでさえも、すべて神様の支えの中で導きの中であったのだと私たちは信じて、そのことさえも喜んでいいのです。そして私たちは神様に出会う、幼子を直接見れるような形で今私たちは目の前で主なる神様を見ることはできません。でも主なる神様はこうやって主の日に礼拝を捧げる群れの中心にいてくださる、まさに今その主の言葉を聖書を通してみんなで聞いている。そしてそうやって私たちは礼拝でイエス様に会うのです。そしてイエス様の愛を受け取って新しく歩み始める、大いに喜びながら人生を新たに進めていく、これが礼拝であり、これが私たちの人生の目標なんです、目的なんです。博士たち、幼子イエス様に捧げ物をしました。まさに私たちと一緒です。神様からの言葉を受け、神様が来てくださった喜びをあふれさせながら賛美を捧げ、祈りを捧げ、また教会の伝道のための捧げ物である 献金をして私たちのすべてを神様にお捧げしていく。そしてまた新しく歩み出す。日曜日で終わりではなく、今度は神様のために生きていく数日の歩みをして、また1週間のサイクルを始めていく。それが神様の愛に生かされた者たちの新しい生活です。実は博士たちもそのように新しく変えられていきました。12節。それからヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分の国へ帰っていった。博士たちは自分の国へ帰るんです。これまでいたところに帰る。しかし彼らの帰る道は行きとは違う道になったんです。それまではただひたすら星に導かれてまっすぐ進んでいった。しかし帰り道はヘロデ王のところには帰らない形で帰っていった。神様が天使を通してお告げを告げたから。実はヘロデ王はこの幼子イエス様の命を狙っていた。しかしそのヘロデ王に組みする形で博士たちが歩むのではなく、神様のご計画に従って神様のために歩む方向へと道を変えられたんです。そして博士たちは自分の国へ帰ってからどのように過ごしたか、これも聖書には記されていません。しかしここも読み解くことができるものがあります。それは彼らが黄金乳香もつ薬を捧げたということです。長い旅でした。炉銀をどんどん使い果たしていくような旅だったかもしれない。しかしそれでも黄金乳香もつ薬だけは大切にとどめていた。それをイエス様に捧げた。また彼らが精通して、彼らが学んでいたはずである占星術、星占いの時には乳香やもつ薬を大事に用いて星占いをしたという、そのようなことも知らされています。ということは彼らは自分が星占いをするための道具さえももう神様にお捧げしたんです。むしろ彼らは星占いに頼る必要がなくなった。聖書が伝える誠の主なる神様を知ったものとして生きていくから、そのイエス様に信頼して生きていくように変えられていったとも言えるのです。博士たちはそのようにしてイエス様に会うときにガラッと歩みを変えられて新しく歩むものとされた。しかしこの博士たちはこの幼子イエス様がどれほど大いなる方か、どれほど大いなる救いを成し遂げてくださる方か、それは全ては知らなかったこともまた事実です。この時幼子だったイエス様が大人になって人々に父なる神様の愛をまっすぐ伝えてくださった。あなたたちは見捨てられているわけではない。あなたたちは神様から遠く離れているけど、神様の方はあなたたちのことを何度でもお帰りと言ってくれる方なんだと教えてくださった。そして人々が、私たちが神様のもとへ帰れるように、私たちの背きの罪を許すために十字架におかかりになるまでして命を捧げてくださった。しかしイエス様は死で終わるのではなく復活なさり、新しい命も示してくださった。神様に愛されて神様のもとで新しく生きられる可能性を、その救いをしっかり示し、そこへと招いてくださった。教会はそのイエス様を知らされた群れです。そのイエス様に出会って変えられた仲間たちです。今この世界は大きな闇の中にあるかのように思えてしまう出来事がたくさんあります。聖書のクリスマスの出来事だって同じです。クリスマスのイエス様の誕生の後にはイエス様の命を狙うヘロデ王による多くの者たちが傷つく出来事がありました。 子供たちが殺されるという出来事まであった。この世界を見ても嘆きがあふれている。争いの中で子供たちが傷つく出来事が同じようにある。しかしその中で私たちは真の救い主を見上げていく。世界は信仰なんていらないとか、神様が救ってくれないんじゃないかと神様から離れてしまうような声だって響くかもしれない。まるで東方の博士たちが訪ねたのに新しい王が生まれることを喜ぶことができなかったエルサレムの住民たちと同じように、ヘロデ王たちと同じように信仰から離れてしまいそうになる人々や私たちもいる。でも私たちは博士たちと同じようにイエス様に会えたんです。誠の救い主であるお方に、誠の愛を携えてこの地上に来てくださった方に会って、その方にこそ救いがある、愛があると知らされた。2023年も多くの人がこの群れに新たに集うことができました。そして2024年も同じように、そしてさらに多くの人がこの救いを知らされた群れに一緒に集っていけるようにと願っていきましょう。そして愛を求めている人々に、神様の救いを求めている人々に、私たち自身が神様の光を照り映えさせるかのように、光を反射していくかのように神様の栄光を表していきましょう。2024年度も鎌倉駅の下教会の群れが、またここに集う今集っている皆さんが、神様の愛を携えてそれを伝えていくことができますように、そしてみんなで神様の栄光を表していくことができますように、その神様をさらに知ることができますように、その主にあってみんなで大いに神様に礼拝を捧げていくことができますように祈ります。手に増します父なる神様、私たちのためにイエス様がこの地上に来てくださいました。大きな大きな救いの技を成し遂げてくださいました。神様からの大きな愛を伝えて私たちをあがなって救ってくださいました。私たちや博士たちと同じようにその主に合わされたものです。いろんなきっかけでいろんな導きで集められたものです。そのことを感謝します。大きな喜びをあふれさせながらその主を褒めたたえ続けることができますように、主に向かって礼拝を捧げ続けることができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。